今日の徹底分析へようこそ。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマはですね、市場の均衡、つまりエクイリブリアムとプレミアム、そしてディスカウントに関する、まあ、かなり奥深い市場分析のメソッドになります。
非常に実践的で面白いトピックですよね。
そうなんですよ。で、このディープダイブのミッションなんですが、リスナーであるあなたがですね、日々押し寄せる情報型とかチャートの激しい上下動に圧倒されることなく、市場がどうやって自己調整を行っているのか、その根本的ななぜを理解することにあります。
なぜですね。ここが一番重要です。
はい、感情的な予測に振り回されないで計算された意思決定を行うための、いわば知識のショートカットを今日はお届けしたいなと。
はい、しっかり紐解いていきましょう。
さて、本題のチャートとかの話に入る前にですね、ちょっと日常的なシナリオを想像してみてほしいんです。
日常的なですか？
ええ、あなたがスーパーマーケットにいるとしますよね。
はい。
いつも買っている愛犬のためのドッグフード、まあ、普段は100ドルだとしましょうか。
100ドル、結構いいお値段ですね。
はい、プレミアムなやつです。で、もしそれがですね、今日だけ 50% オフのセールになっていて50ドルで買えるとしたら、
なるほど、
当然そのセールの時にまとめ買いしたいと思いますよね。
まあ、それは間違いなく買いますよね、半額なら。
ですよね。スーパーでの買い物なら誰も直感的に価格が下がればお得だって理解できる、ものすごく単純な法則じゃないですか。
その通りです。
それなのに、いざ金融市場とかチャートを目の前にすると、私たちはこの当たり前の法則はすっかり忘れ去ってしまって、多くの人が喜んで高値って飛びついて買ってしまう。これって不思議だと思いませんか？
それは人間の心理の非常に面白い矛盾ですよね。スーパーマーケットでは冷静な消費者でいられるのに、
はい、
画面上で価格が急上昇している緑色のキャンドルを見ると、
はい、
人はこの波に乗り遅れてはいけないという恐怖。
いわゆるフォモですよね。
そのフォモに完全に支配されてしまうんです。
なるほど。
ですが、今日読み解いていく資料が私たちに教えてくれるのは、市場というものはですね、本質的に非効率な状態を嫌う生き物だということなんです。
非効率を嫌う。
はい、常にバランスを取り戻そうとする非常に冷静なメカニズムを持っているんですよ。
バランスを取り戻す、つまり一直線に上がり続ける相場も一直線に下がり続ける相場も存在しないということですか？
まさにその通りです。極端な強気あるいは弱気の動きがあって、価格が一気方向に急激に動いた後にはですね、
はい、
必ずその範囲をリバランス、つまり再調整しようとする動きが起こるんです。
リバランス、それはどうして必ず起こるんでしょうか？
なぜなら、市場を動かしている巨大な機関投資家とかマーケットメーカーたちは、常に最も有利な価格で大量の注文を処理したいと考えているからです。
ああ、彼らはプロですからね。
価格が一直線に急騰して途中で何の調整もなかった場合、そこには注文が処理されていない、いわば価格の空白地帯のようなものが生まれてしまうんですよ。
注文の空白地帯ですか？
はい。だからこそ市場は一度価格をその動きのレンジの真ん中、つまり均衡点まで戻してですね。
均衡点、エクイリブリアムですね。
そうです。そこで改めて未処理の注文を埋めていく必要があるんです。
なるほど。資料の著者はその真ん中をどうやって見つけると言っていますか？
情報はですね、スイングロー、つまり直近の安値からスイングハイの直近の高値までを測った時、ちょうど 50% のラインがこの均衡点になると説明しています。
ちょっと待ってください。その測るというのはどうやってやるんですか？なんか特別の計算式がいるんでしょうか？
いえいえ、非常にシンプルですよ。チャート上でフィボナッチツールというものを使います。
出た、フィボナッチ。なんか急に数学の授業みたいになってきましたが。
そう聞こえますよね。
リスナーのあなたの中にもうっとなった人がいるかもしれません。もっと簡単に言うとどういうことですか？
まあ、難しく考える必要は全くありません。単にですね、価格が動き始めた一番下の地点をゼロ、動きが止まった一番上の地点を100として。
0と100。
はい。その間に目盛りを引く、ただのメジャーだと思ってください。
ただのメジャー。
そのメジャーのちょうど真ん中、50% の目盛りが均衡点です。
なるほど。ただの定規なんですね。安心しました。
はい、シンプルですよね。
ということは、急激な上昇の頂点で慌てて買うというのは、先ほどのドッグフードの例で言えば。100ドルの商品が人気で150ドルに値上がりした瞬間に買わなきゃって焦って定価以上でつかまされるのと同じということですね。
まさにその通りです。 投資の世界ではそれをリスクリワードが非常に悪い取引と呼びます。
リスクリワードが悪い？
はい。もし高値の頂点で買ってしまうと、損切りラインをはるか下にある直近の安値に設定しなければならなくなりますよね。
ああ、そうか。下まで遠いですね。
ええ。そうすると自分が取るリスクに対して得られるかもしれないリターンが全く見合わなくなってしまうんです。
150ドルで買って、もし元の100ドルに戻ったら大損ですもんね。
そういうことです。
ではその 50% の均衡点から下はどうなるのでしょうか。ドッグフードが50ドル以下になるような世界線ですか？
ええ、まさにそこが重要でして、この均衡点より下のエリアこそがディスカウント、つまり割安のエリアになるんです。
ディスカウントエリア。
はい。価格がこれから上がっていく強気相場のシナリオでは、必ず価格がこの 50% 以下のディスカウントエリアに落ちてくるのを待ってから買うべきなんです。
なるほど。落ちてくるのを待つんですね。
そうすれば損失の許容範囲を小さく抑えつつ、再び高値を目指す大きな利益を狙える。リスクリワードが格段に良くなります。
逆に弱気相場で価格がどんどん下がっているときはどうですか？
弱気相場ではその逆ですね。低値で盲目的にショート、空売りをしてはいけません。
はい。
価格が一度上昇して 50% の均衡点よりも上のエリア、ここをプレミアム、つまり割高のエリアと呼びますが、
プレミアムですね。
ええ、そこまで戻ってくるのを待ってからショートするべきです。
なるほど。丁寧でショートするのは、50ドルまで値下がりしたドッグフードを、いや、まだまだ下がるだろうと信じて売り叩くようなもので、
ええ、
非常に危険だということですね。
はい、ものすごく危険です。
まずは 50% の均衡点を境にして、安いディスカウントか高いプレミアムかを見極めるのが絶対条件なんですね。
その通りです。
でもこれだけだと、じゃあ 50% まで下がったらすぐ買えばいいのと思ってしまいますが、
ええ、ここからがこの資料の本当に面白いところなんですよね。単に 50% で待てと言っているわけではなくて、
はい、さらに具体的な数字が登場します。
ですよね。
著者が提示している魔法の数字、それが 62%、つまり 0.62 のレベルです。
0.62、 はい。この分析では、ここを OTE、 オプティマルトレードエントリー、最適なエントリーポイントと呼んでいます。
62% ちょっと中途半端な数字に聞こえるんですが。
そうですよね。
なぜ切りのいい 60% とか均衡点の 50% ぴったりではなくて 0.62 なんでしょうか？そこに何か特別な力があるんですか？
良い質問ですね。この 0.62 がなぜ最適なのかというと、それは数学的な優位性に他なりません。
数学的な優位性。
ええ。過去の膨大なデータと価格構造の分析から、この OTE でエントリーできた場合、リスクリワードの比率が最低でも1対 1.66、あるいはそれ以上に達することが分かっているんです。
1対 1.66。つまり、リスナーのあなたがもし1万円のリスクを取ってエントリーしたとしたら。
はい。
最低でも 16,600円以上の利益が見込めるという計算ですね。
その通りです。もし利益を確定するターゲットがさらに先に設定されていれば、これが1対2以上の比率になることも珍しくありません。
へえ。
投資において勝つか負けるかは確率論ですが、この1のリスクでどれだけのリターンがあるかという有利な土台を常に持ち続けることこそが、
はい、
長期的に生き残るための絶対条件なんです。
なるほど。ドッグフードで言えば 50% の低下に戻っただけじゃなくて、さらにお得なクリアランスセールが始まった瞬間と言えるかもしれないですね。
まさにそれです。一番おいしいところですね。
それは飛びつきたくなりますね。でももし価格が OTA の 62% を超えてさらに深く下がってきたらどうなるんでしょう？
さらに下がる場合ですね。
え、もっと大安売りということですか？この分析の中にはもう一つすごく魅力的な長いのレベルが出てきますよね。
はい、ゴールデンポケットですね。 0.705、 70.5% のレベルです。
ゴールデンポケット、いい響きですね。
価格が到達する実質的な限界点。
限界点、
つまり最後の砦として機能します。価格が一時的に大きく下落してきても、この 0.705 のレベルでなんとか下げ止まって再び上昇へと転じることが多いんです。
なるほど。ここがそのトレンドが生きているかどうかの正念場と言えますね。
そうですね、まさに正念場です。
ということは、もしその最後の砦であるゴールデンポケットをあっさりと下へ通り抜けてしまったら、
そこがプロとアマチュアを分ける重要なポイントになってきます。
おう。
もし価格が単にじりじりと下がるのではなくて、スピードとディスプレイスメントを伴って、
はい、
均衡点の 50%、OTE の 62%、 ゴールデンポケットの 70.5%、 さらにはその下の 79% のレベルまで一気に突き抜けてしまった場合、
ちょっと待ってください、ディスプレイスメントって何ですか？また専門用語が出てきましたよ。
あ、失礼しました。ディスプレイスメントというのは、簡単に言えば圧倒的な勢いと推進力のことです。
勢いと推進力？
ええ、例えばテーブルの上から羽もがひらひらと落ちるのではなくて、重たいボーリングの球がドスンと床を突き破るように落ちていくような。
ボーリングの球？
はい、明確で強い動きのことですね。
それは分かりやすいですね。つまり市場がここはゴールデンポケットだなんてお構いなしに、ボーリングの球みたいに勢いよくサポートを破壊して落ちていった場合。
ええ、もしそんな勢いで各レベルを突き抜けてしまったら、それはもはや一時的なリバランスとかセールではありません。
セール終了ですね。
はい、著者はそうなった場合は元のトレンドが完全に否定されたとみなして、自分のバイアス、つまり相場に対する目線を切り替えるべきだと断言しています。
なるほど。今は強気相場だからどんなに下がっても絶対にお買い得なんだって意固地になるんじゃなくて、
ええ、
市場が特定のレベルを強い勢いで無視したなら、素直に自分が間違っていたと認めて方向転換しなければならないと。
そうです。分析の中の例でも、市場が前月の安値を更新して流動性を確保した後、見事に均衡点と OTE 輪で戻ってから、
はい、
さらに下落していくチャートの動きが語られていましたよね。
ありましたね。
市場がレベルを尊重して反発しているのか、それとも勢いよく無視しているのか、この見極めこそが鍵なんです。
いや、深いですね。そしてこの資料を読んでいて私が一番驚いたのが、このメカニズムがフラクタル構造を持っているという部分です。
ああ、フラクタル、そこも面白いところですよね。
ええ、フラクタルって、あのロシアのマトリョーシカ人形みたいに、大きな人形を開けると中に同じ形の中くらいの人形が入っていて、
はいはい、
さらに開けると小さな人形が入っているという構造ですよね。
はい、
これが市場にも当てはまるんですか？
まさにそのマトリョーシカの例えの通りです。日足という非常に大きな時間軸で、数ヶ月かかるような巨大なレンジの調整でも、
ええ、
15分足のデイトレードでも、さらには1分足という超短期のチャートでも全く同じ現象が起こるんです。
1年間の動きでも、たった1分間の動きでも？
はい、どの時間軸を見ていようと、市場が急激に動いた後には必ず均衡点を探して、OTE の 62% やゴールデンポケットで反応を示します。
へえ、不思議ですね。
これは市場を動かしているのが人間の心理であり、あるいはそれをプログラムされたアルゴリズムであって、
うんうん、
根底にあるバランスを求める法則は時間軸を問わず普遍的だということを証明しています。
1日の長い動きでも1分間の短い動きでも、市場は同じように息を吸って吐いて呼吸をしているんですね。
美しいですよね。
テンポケットと素晴らしい指標を見てきました。
はい、
これを聞いているリスナーのあなたは今、よし、仕組みは分かった、これからはディスカウントエリアの 62% まで下がってきたら何も考えずに全財産を突っ込めばいいんだなと思っているかもしれません。
あは、それはちょっと。
実際のところどうなんですか？これを実践のトレードにどう落とし込むべきなのでしょうか？
そこがですね、理論を実践に移す際の最大の壁になります。実はこの分析の中では、トレーダーが必ず直面する究極のジレンマについて深く掘り下げられているんです。
究極のジレンマ？
はい、それは勝率は高いがリスクリワードは妥協するモデルを選ぶか、
ええ、
それとも勝率は低いがリスクリワードが極めて高いモデルを選ぶかという選択です。
リスクリワードが極めて高いモデルというのは、先ほどあなたが言ったように、価格がディスカウントエリアの OTE に到達した瞬間に、
はい、
目隠しをして、えいやとブラインドでエントリーするような手法のことですよね。
ええ、そうです。著者はその方法論を完全に否定しているわけではありません。
あ、そうなんですか。
はい、ブラインドで飛び込めば、先ほど言った1対 1.66 とか1対2といった最高のリスクリワードを一番底値の美味しいところで得ることができますから。
なるほど。
しかしその代償として、価格がそのままボーリングの球のように突き抜けてしまって、騙しに遭う確率も高くなります。
ああ、そのまま落ちていくパターンですね。
つまりトータルでの勝率はどうしても下がってしまうんです。
じゃあ落ちてくるナイフを素手で掴みに行くような危険があるわけですね。痛い目を見ないためには著者はどうしているんでしょうか？
著者は最高のリスクリワードを少し犠牲にしてでも確認を待つという非常に実践的なアプローチをとっています。
確認を待つ。
はい、価格がディスカウントエリアや OTE に達したからといって
盲目的に飛び込むことはしません。
うんうん。
価格がそのレベルに到着して、さらにそのレベルを尊重して、反発し始めた証拠を確認してからエントリーするんです。
証拠ですか？
具体的には、インバージョン・フェアバリューギャップの発生などを待ちます。
ちょっと待ってください。
はい。
インバージョン・フェアバリューギャップ。なんか SF 映画のワープエンジンみたいな、ものすごい必殺技みたいな名前出てきましたよ。
確かにそう聞こえますね。
リスナーを置いていかないでください。これ普通の日本語で言うと何なんですか？
すみません、つい専門用語が。難しく聞こえますが、概念は非常にシンプルです。
はい、お願いします。
市場が方向転換した時に残す明確な足跡だと思ってください。
足跡。
例えば価格が下落している時にある一定の幅で窓、つまりギャップを開けながら落ちてきたとしますよね。
ええ。
通常ならそこは上値を抑える天井として機能するはずなんです。
ぶつかってまた落ちるみたいな。
ええ。しかし価格が OTE にタッチした後、勢いよく反発してその天井を上に突き破ったとします。
お
う。すると今度はその破られた天井が下値を支える新しい床に逆転、つまりインバージョンするんです。
あー、なるほど。今まで頭を押さえつけていた天井が今は自分が立つための頑丈な床に変わる。
その通りです。
それが確認できたということは、市場がここはそこですよ、もう上に向かいますよと証明してくれたということですね。
まさにそれです。その足跡、つまり新しい床が形成されたのを確認してから、そこに価格が戻ってきたタイミングでエントリーするんです。
なるほど、賢いですね。
確かにこの確認を待っている間に価格は一番下の台底からは少し上がってしまっています。
まあそうですよね。
だから得られる利益の幅は少し減って、リスクリワードは若干悪くなります。
でもその分確実に反発したという証拠を持ってエントリーできるから勝率はぐっと跳ね上がるわけですね。
そういうことです。最高のリスクリワードを追求して何度も小さな損切り、つまり落ちてくるナイフによる怪我を繰り返すか、
はい、
あるいは少し利益の幅は減っても確実性の高い証拠を待って高い勝率を維持するか、これはどちらが絶対の正解というわけではなくて、著者は自身の性格やスタイルに合わせて後者を選んでいるということです。
いや、面白いですね。
重要なのはあなたがどちらのモデルを選ぶにせよ、この均衡点と OTE の概念を知っていればですね、
ええ、
最悪のタイミング、つまり極端なプレミアムの天井で飛びついたり、極端なディスカウントの底値で空売りしたりするような致命的なミスは避けれるということです。
本当に奥深いですね。スーパーマーケットのドッグフードの話から始まりましたが、市場は常に呼吸をして非効率な空白を埋めながらバランスを求めていることが手に取るように分かりました。
ええ、よかったです。
この徹底分析を通じてリスナーのあなたが得られる最大の学びは、緑色のキャンドルを見て焦って価格を追いかける必要は全くないということだと思います。
はい、全くありません。
極端な動きのあった後は必ず 50% の均衡点、 0.62 の OTE、 0.705 のゴールデンポケットといった目安まで戻ってくる。
うん。
市場が自分のところにやってくるのを待つことができるようになるはずです。無駄なフォモを手放して計算された場所でじっと待ち構える、これこそが感情に支配されないプロのアプローチなんですね。
ええ。そしてこれを単なるチャート上のテクニックとして終わらせるのは非常にもったいないと私は思います。
お、と言いますと？
この分析はですね、私たちの日常生活における非常に重要な問題を提起していると感じるんです。
日常生活ですか？
はい。市場が非効率を極端に嫌って常に均衡を求め、焦って飛びつくものを容赦なく罰するように、
ええ、
もしこのバランスを求める根本原則が世界に普遍的な真理だとしたらどうでしょうか？
普遍的な真理。
リスナーのあなたに最後にお尋ねしたいんです。あなたの日常、例えばキャリアにおける重要な決断とか人間関係の構築、
はい、
あるいは日々の自分自身のエネルギーやモチベーションの管理において、あなたは無意識のうちに物事が最も過熱している最高値、つまりプレミアムな状態で飛びついて無理をして自分自身を消耗させてしまってはいないでしょうか？
ドキッとする問いかけですね。エネルギーが高ぶっている時にそのままの勢いで全てをこなそうとして燃え尽きてしまうみたいなことですね。
ええ。市場が必ずリトレースメント、つまり調整を行って適切なディスカウントエリアまで戻ってくるようにですね、
はい、
私たちの生活や心身にも自然で最適な調整や休息のタイミングが必ず訪れます。
焦ってプレミアムな状態で無理をし続けることはできません。
確かに、ずっと右肩上がりなんてありえないですもんね。
あなた自身の人生においてエネルギーを再充填して次の大きな波に乗るための最適なエントリーポイント OTE はどこなのか。
人生の OTE ですか。
はい。今日少しだけ立ち止まって自分自身の均衡点がどこにあるのかを探してみてはいかがでしょうか。
素晴らしい視点です。まさかトレードのチャート分析が私たち自身の生き方のバランスまで教えてくれるとは思いませんでした。
ええ、本当に深いテーマだと思います。
常に全力で高値を追いかけるのではなくて、しっかり休んで自分の OTE を待つ。リスナーのあなたが自分自身の心地よい均衡点を見つけられることを願っています。
はい。
本日の徹底分析にお付き合いいただきありがとうございました。次回もまたあなたを新たな知識の深淵へご案内します。お楽しみに。